まちづくりちょびっと推進室。Give me 30 minutes. I'll show you the front line of まちづくり and まちづくり people in Kyoto. みなさま、こんにちは。まちづくりちょびっと推進室の時間がやってまいりました。この番組は地元京都の建設屋の目から見た元気な街づくり人の紹介やその活動の最前線をご紹介しております。いつものように番組のお相手は街づくりちょびっと推進室絹川がお送りいたします。さて、本日のゲストでございますが、お三方今日はこう一点ございません。男性の方ばかり、お三方お越しいただいております。まずメインゲスト、大田垣義雄さんでございます。大田垣会長、よろしくお願いします。
簡単に紹介させていただきます。
はい、自己紹介お願いします。
私は現在郵林学区の自治連合会の会長並びにまちづくり委員会の会長もしております。よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。そして、若いゲスト、伊藤さん、よろしくお願いします。自己紹介
よろしくお願いします。若いと言われます。25歳です。
はい、
京都大学大学院で建築の勉強をしております。伊藤俊介です。よろしくお願いします。
はい、そしてこのお二方のゲストを結びつけた張本人、中島さん。
はい、こんにちは、京都市景観まちづくりセンターの中島と申します。今日はよろしくお願いします。
はい、いつものように、この番組は手を抜きます。ゲストの方の人となりを他己紹介という形で、他のゲストの方に語っていただこうと思っていますので、中島さんに大田垣義雄会長とそれから伊藤俊介さん、お二人の人となりについて一言他己紹介をお願いします。
そうですね、お二人の、印象ですよね。
はい、
ちょっと難しい、簡単では難しいんですけれども、私の思うところちょっと言います。
はい、
まず大田会長です。やっぱりそのぬくもりのある、暮らしや息づく郵林学区というような、街づくりの標榜をされてますが、その象徴のような方です。
はい、
いつも温厚で、私たちもコミュニティの大事さについていつも学ばせていただいておるところです。
はい、続いて伊藤さんの方は中島さんの目から見てどんな人ですか？
もう絹川さんも前でご覧の通り、もう憎みきれない笑顔で、もう地域の人にも本当好かれてます。で、地域のイベントの中では、雨の中だったんですけど、びしょ濡れで、はい、そういうテントの設営など奮闘している姿がとても印象に残っています。
はい、ありがとうございます。リスナーの皆様、今日はこういうゲストを参加と、あ、ごめんなさい、中島課長の紹介は忘れてました。私がさせていただきます。京都市景観まちづくりセンター、管理第一課長、事業第一課長さん、中島さんでした。すいません。我々、身内の者はまちづくりセンターのことをまちセン、短縮して呼んでおりますが、その他にもこれを横文字で言いますと、まちセンは京都センターフォーコミュニティコラボレーションという名前を持っているというのことを知っている人は少ないかもしれません。コミュニティのコラボレーションを仕掛けるぜというまちづくりセンターでございます。さて、今日の大切な番組のタイトル、テーマを言わなければなりません。今日のテーマです。メインテーマは何と言っても郵便学区でございます。住みたい、自分も住みたいと思わせる郵便学区、人の輪を大事にする郵便学区ってご存知ですか、題してお送りいたします。はい、それではトークセッションに入らせていただきます。まず大田垣会長、
はい、
郵便学区ってどんなとこですかいうと、えらいバクッとした質問を投げさせていただきますけども、そのまちづくり委員会というようなキーワードと、その郵便学区とどんなところで、町店の町づくりセンターの中島さんが押して、住むんやったらここ僕住んでみたいと 言わせる郵林学区ってどんなところなのか、ちょっと歴史的に語っていただけませんでしょうか。
はい、あの郵林学区ってまず区域的に言いますと、
はい、
松原と五条の間、
松原通りと五条の間、はい、イメージできました。
河原町と東の通りの間、
はい、
非常にあの小さな区域です。
はい、
でその中に昔は、
はい、
職人さんが随分、はい、多く住んでられて、食住一体って
職人さんの町、
はい
はい、
で今もそうですが、扇子、仏具、
はい、
和装、小物、
はい、
まあ、そういった職種の方が多い地域でした、
はいはい、
でそこにあのマンションがたくさんできた頃に、
はい、
ちょうど今中島さんのいわゆる町線が、
はい、
私どもの方にセミナーに参加しないかということでお誘いがありました。
はい、あの町線の中島さんたちが、
はい、
地域に入ってこられたわけです。
自分たちの町線がやっている事業、
はい、
それに参加しないかと、
はい、
でそれに参加した中で町づくり委員会ができるきっかけを作っていただいたわけです。だから町づくり委員会は町線が仕掛けたということも言えないことはないんです。
だそうです。
いやいや、地域の思いの、あの情勢のおかげだと思います。はい。
そのお支えに来はったってどんな事業だったんですか。
当時我々の大先輩の人たちですけれども、やはりそういう、地域のコミュニティのあるところが先頭となって京都のコミュニティのあり方を皆さんでこうあの考えてみませんかっていうような勉強会を仕掛けたということです。
それってもうだいぶ前ですね。
そうです、もう平成14年ですね、
はい、
3年頃でそれを受けて町づくり委員会が14年できてますから、
はい、
平成13年ですね、
はいはい、であのそもそもの始まりは町づくり委員会、
はい、
で町づくり委員会ってどんなことを
見ながら、うん、だからその時にですね、
はい、
学区にどんな課題があるかっていうのをみんなで考えたわけですね。
学区の課題、
はい、でまあ、一つはあのマンションがかなりもうできてましたから、
はい、
マンションに住んでる人との交流をもっと図りたいというのがありました、
はい、
それからみんなが本当に住んでてよかったというぬくもりという言葉ありましたけども、
はい、
あのいわゆる人と人とのつながり、
はい、
これがもっと深まるような学でありたい。それからあの郵便小学校というのが急ですけども、
はい、
もう当時閉鎖校になってましたんで、いわゆる小学校が
平成14年の時点で
統合して、
はい、
まあ言ったらもう学校の校舎だけ残ってる、だからその跡地をどうするか、
はい、
まあ、そういったことが学の課題だなっていうことがその中で浮き彫りになったわけです。でまあ、跡地の問題は非常に大きい問題なので、はい、
そうですね、
まずマンションの住民との交流から始めようと、はい、いうことになって、
はい、
でまあ、あのマンションの子どもたちの地蔵文だとか、
はい、
あるいは子育て世代が多いマンションの人たちのための、まあ、子育てサロン、
はい、
まあ、そういったものをやってきたわけです。
あの今平成23年ですよね。
そうです。
平成14年って言うとだいぶもう9年。
そうですね、
かなりその早い時期からあのたくさん学校の中にあるマンションの住人たちとの交流にあの目をかけられてたというか、目をつけられてたというか、いかんねえなということを考えられてたんですね。
うん、そうです。それでですね、あのいわゆるマンション住民の人たちがどうしても町内会とね、
はい、
あの行き来できないような状態、今もそういう部分ありますけども、当時からそういう傾向強かったもんですからね、
はい、
なんとか同じ学区内の住民だから、
はい、
もっとお互いに交流できないかなと、
はい、
なんかいい方法ないかな、それを考えようっていうところから町づくり委員会がまずスタートした。
はい、あの非常に大事なところをこじ開けていかれると言いますか、なかなかマンションというのはひょっとしたらそのオートロックのマンションがあったりして、あるいはマンションの扉って大体向こうが見えへん鉄の扉多いですよね、
はい、
なかなかその人の顔が見えにくい、そんな中で学校の方と何か交流があって、 顔の見える関係を持ちたいということを考え始められた。それがまちづくり委員会、
はい、でそういう努力はしたんですけどね、
はい、
あの結果的に成果はどんだけ上がったかということになると、
はい、
これはかなりやはり疑問がありましてね、
はい、
なかなか成果は今もそれほど上がってない。
いやそうでしょうか、うん、あのかなり地道にいろんなことを仕掛けられたというふうに漏れ聞いておりますが、いかがですか、うん、
仕掛けたことは仕掛けました、
はい、
でそれが目に見えてね、
はい、
本当にもう交流できてるなっていう実感が持てるような状態では、
はい、
残念ながら私はまだ達してないと思ってます、ね、
まだ道半ばである
、はい、
あのすいませんリスナーの皆さんのためにそのまちづくり委員会だとか地元の方がマンションとの交流のために仕掛けられてきたこと、地道に例えばどういうことをされたのか、もう少しも掘り下げてご説明いただけませんでしょうか。
あのまず一つはね、
はい、
マンションの子どもたちのための児童本、今はふれあい児童本という、ね、名前に変わりましたけれども、
マンションのための、は
い、マンションの子どもたちが町内会の児童本に参加できている場合はいいけども、
はい、
そうでない場合も大いにあるわけなんで、
はい、
そういう子どもたちが参加できる児童本を学でやろうということで、
はい、
まあ、学中かまちづくり委員会でやろうということで始めた、
はい、
これ一つあります、
はい、
それからあのマンション住民には子どもたちの世代が多いから、
はい、そうですね、
そういう人たちを、はい、が参加できるサロンを始めようというのも試みました、
はい、あとサロンと言いますと先ほどちょっと教えていただきました子育てサロンって言いますか、
はいはい、
その子育てサロンの場所はどういう 場所を用意されてるんですか。
学校の教室、今はあの学校の体育館人数増えたもんですから使ってますけども、はいはい、でまあ、主にお母さんと子供が一緒に来まして、
はいはい、
で他の子どもたちとお母さん方もお母さん同士、子どもたちは子どもたち同士大いに楽しんでる。
初めはあの旧郵林小学校、元郵林小学校の空き教室を使ってあったのが今ではタラヨンの体育館になってるわけです。
そうです、まあ、あの広い方が安全ですからね。
というと体育館からイメージされるのはなんか子どもが走り回ってるみたいなイメージがありますが、
走り回ってます。
その子育てサロンというのは例えば土曜日とか日曜日なんですか。
現在は第一金曜日、
金曜日の、
はい、10時から11時半まで。
というと子どもさんの年齢は
まだ乳幼児ですね、主に。
というとあれですか、その京都市の施策の中で言いますと集いの広場というやつですか、また違うんですか。
すいません、相当にちょっと詳しくないのですいません。
あ、はい、そうですか。あのやはりその今小高会長が言われた乳幼児さんの世代を受け入れる場所っていうのが比較的少なくて、児童館っていうわけでもないしと。
そうです。
児童館へ行くまでにこう行き場所っていうのを探してはる、あの子育ての若いヤングママが困ってはるっていうのは声はちょくちょく聞くんですけども、そういう方たちを受け入れはったってことです
ね。まあそういう方々に人気を博してるということですね、
はい、
でその今会場になっている郵便小学校が、
はい、
あのもともと京都市がね、
はい、
10年間はあの社会の変化に応じるために何を作るかをはっきり決めないという、
はい、
学校だったんですが、
はい、
平成18年それがもう切れたんです。
その
要するに跡地をどうする
か跡地利用
を自由に考えられる時期になったわけです。18年に
平成18年までは決めんとこと、
う
ん、
そう
で18年以降はこれから決めるぞ
決めるぞと。それで地域もどんなものになったらいいかを我々も考えようと、
はい、
いうことで、
はい、
ビジョン委員会というのができたわけです。
というとビジョン委員会というのは先ほど平成14年にスタートしたまちづくり委員会が
の諮問機関みたいなもんです。
ああ、その下にビジョン委員会というまだ専門集団ができたわけです、
ね、そうですそうです。でそこでですね、
はい、
いわゆるあの学校の跡地を考えるよりも先に、
はい、
学区とはどういう学区であることが望ましいかというビジョンを考えようというんで、うん、そういう名前がついたわけですけどね、
はい、
でビジョン委員会ができて、そしてちょうどその頃に 都市づくり推進課という行政の方から、はい、地区計画という話もあって、はい、で地区計画という法的なバックアップを得れば、はい、さらに充実したものになるだろうということで取り組んできたわけです。
はい、ここでちょっとストップします。地区計画という専門用語が入りました。京都大学の大学院の工学研究科の伊藤さん、
はい、
地区計画という専門用語をリスナーの皆さんにひらがなで述べよう。
まあ、地区計画なんですけど、まあ、やっぱり大きな行政などが決める枠組みでは決めきれない、やっぱりもうちょっと小さな単位でそれぞれの町に応じた決まりみたいなものが必要だと、はい、そういうものを、まあ、この有林学区では特にその地元の方々が話し合って、何回も話し合ってこういう決まりを作ったらいいんじゃないか、そういうもので出来上がったのが有林学区さんの地区計画になります。
はい、ありがとうございます。中島課長、
はい、
通常よく言われる地計画の範囲どれぐらいですかね。
今伊藤さん言いましたように建築のルール、はい、そういう制限が出てきますので、はい、通常ではお町内レベルっていうのが標準かと思います。ただ町づくりの方針みたいなものを学区さんで作られたことは何個かあるように聞いてます。
で今回有林学区さんで地区計画がなされたと、このビジョン委員会の流れがずっと来るわけですけれども、それってなんか通常イメージする地区計画というにはものすごい広い範囲ですよね。
はい、今回有林学区さん2000戸以上の世帯の方が同じ方向に向かって、はい、自分たちを少し我慢しながらいい街並みを作ろうというルールを作られたということはすごいことだというふうに私たちも評価しております。
さらっと言われましたけど2000戸って言われましたね。で自分皆さんが少し我慢してっておっしゃいましたですよね。それってむちゃくちゃまとまりにくくて大変ですごいことと違うんですか、伊藤さん。
いやもう本当にこんな多くの人数の人の合意を取って、うん、それを一つの形にしていくっていうのはすごい苦労されたことだと思うんですけど、それを何回も何回も話し合って、はい、
さて、
はい、
なぜそんな大変なものすごいことが形になったのか、そのためには大高木会長をはじめ町づくり委員会、ビジョン委員会の方々の非常な地道な歴史があります。その歴史の1年前からその歴史に登場したのが伊藤さんですよね。
はい、そうです。歴史はすごい浅いんですけど、この
伊藤さんはその有林学区に対してどういうふうに貢献されたんですか、会長。
我々がね、はい、地区計画の案を作って、はい、学の要望として京都市に出したのが、はい、平成21年ですね。
21年、今から3年前ぐらい。
そうそうそう、の秋です。
はい、
そして京都市が、それから京都市の案を作って地区計画というのは決まるんです。はい、学の要望はあくまで要望ですから、
はい、
でその京都市が案を作って住民への説明だとか地権者、土地の権利を持っている人に対する説明とかいろんなことを京都市はやりますよね。
はい、
でそういうのにほぼ1年かかって、はい、この23年の2月に京都市案が一応都市計画審議会を通ったと。
はい、
でその京都市に要望書を出してからの1年間というのは我々はもうすることないわけです。
はい、
京都市が考えてくれるわけですから、
はい、
その時に伊藤君が協力してくれて、
はい、
学区の地蔵盆をもう一遍盛り上げようという取り組みに協力してくれたわけです。
はい、さてその伊藤さんの活躍について伊藤さんご本人からちょっと語ってください。
はい、まず有林のビジョン委員会の方でもともと松原のお不動産とお地蔵さん巡りのイベントをしようという動きになっていまして、その中でお地蔵さん巡りのマップを作ろうと、つまり各町内であるお地蔵さん、他の町内のお地蔵さんってなかなかその町内の人しか知らないっていうようなことになっているので、それをやはり学区全体でみんなで共有しよう、そういう昔からあった伝統とか祠っていうものをみんなで共有したいということで、学区の人たちがと一緒になりまして、それぞれのお地蔵さんの由来だとか、 場所だとかいつからあるのだとかそういうことを調べまして、あのマップを作ってそれを使ってあのお地蔵さん巡りのイベントをさせていただいたというようなことになります。はい、
あの先ほど少し教えていただいたんですが、結構地道なアンケート、その各町内さんにどんな祠があるんですかとかお地蔵さんってどんなんですかって尋ねられたんですってね。
そうですね、あの大田垣会長に協力していただきながらそういうことをさせていただきました。
はい、あのお手元にお地蔵さん巡りマップってあるんですけれども、郵便学区まちづくり委員会平成22年7月発行となっております。あの郵便学区の例えば千草地蔵村、福田寺町、
福田寺町、
はい、すいません読み方が間違っております。例えば延命地蔵村、これは13番は何て読むんですか。
上鱗形町ですね。
上鱗形町、はい、それから万寿寺町、天道大日如来村、はい、玉栗御門の変にて行方が分からなくなったが昭和11年に再発見、70年ぶりに町内にお帰りになられた、はい、今は曹洞宗の曹泉寺さんにお預けしたというふうな、あの綿密なマップがあります。でこれを持った地域の方々がスタンプラリーよろしくチェックポイントを回られたんですって。
そうですね、あの主にやっぱり子どもたちの参加が多くて、やっぱりその中でもチェックポイントの中にもやっぱり子どもたちを遊べるようなところが3カ所ありまして、
そういう場所、
はい、そういう場所ではあのバルーンアートをして子どもたちを楽しませたりとか、はい、何かいろいろゲームをして遊ばせたりとかそういうことがありまして、
それは京都大学の学生さんたちが、
いやそれはあの
なんですか、
郵便学、うん、
少年補導委員会、さっきねご紹介いただいたその少年補導委員会の学生班というのがあるんです。
はいはい、
普通親委員なんですが、はいはい、学生さんが少年補導の活動に協力してくれてる、その学生班の人たちがいろんなゲームを考えてくれたわけです。
そういう世代間の助け合いみたいなことが郵便学区では成立してるわけですよ。
そうですね、
少年補導委員会に学生班があると、
はい、
そのどこの少年補導委員会にもやっぱりそういうのはあるんですか。
まあ、どこにもあるっていうわけじゃないですね。
全てのところにあるわけじゃないですよね、
うん、
なかなかそうやって学生さんが、学生の街京都って言われてるけれども、地域に学生が出て行って何かお手伝いするっていうのがなかなかこうマッチングっていうんですか、そのお見合いがうまいこといかないのが、はい、地域の悩みでもあり学生さん側の悩みでもありますよね。
だから本音を言うとね、
はい、
郵便の学生班も、
はい、
純粋に郵便の住民ばかりではない、
はい、外からも来てくれるんですか。
その外からっていうか学生の自分の友達も引き込んでやらないと、
はい、
今はやっぱり学生、あの学区内の学生だけで構成するには非常に難しい時代になってる。
そうですね、
うん、
あの若いやつにちょっとお前引っ張り込んでこいと指令を出さるわけですね。
いやいや、まあ、あの学生同士の人脈でね、
はい、
結構あのかえってその方があの活発に活動してくれるんです、
はい、というふうな、はい、非常に地道な活動を、子育てサロン、それからふれあい地蔵
盆、
あのお話を伺っていまして、あの郵便学区の皆様のそういう 地道な活動があったがゆえに地区計画というような形のものがにつながったんだなっていうふうなことをあの強く感じます。そういう何か雰囲気というか歴史のようなことを見ていたまちづくりセンターの中島さんがここ住みたいというふうなことを叫ぶのは、なるほどこういうことだったのかということです。あのちょっとあの脱足でありますが、今日の京都新聞のコピーを持ってきております。あの市民版と23面に非常に大きく郵便学区のことが、取り上げられております。皆さんもお気づきになった方多いと思いますが、ちょっとだけあの全部読めないですけども、見出しだけ紹介しますと、定住家族増やしたい、 郵林元学区ワンルームマンション規制決定と、あの見出しだけ読むとちょっと切り取ると部分的すぎていろんな説明が本当はいるんだよって言って太田会長を言ってられますけれども、あのワンルームマンションの建設を規制する元郵林学区の地区整備計画が7日、京都市都市計画審議会で決定しましたとあります。ただ絶対押さえとかなあかんのはワンルームマンションに敵対しようって言うんじゃないんだよっておっしゃいました。皆さんは今あるワンルームマンションと仲良くしよう、それから助けて、
はい、いや、 やっぱりワンルームマンションの人っていうのはすごく学生とかが多くて入れ替わりが激しい、やっぱりそういう人じゃなくて長く住んでくれるファミリーマンションの人ももっと地域の活動に参加してほしいっていう思いがありまして、やっぱり郵便学ではそういうファミリーマンションをなるべく誘導していきたいっていうようなことを思いを張って、そういうような項目を地区計画の中に盛り込んだっていう、すごい規制にはなるんですけど、やっぱりそれはすごい今までの街づくりの経過があって、それに応じたような形でそういう決まりができたということは本当にすごいことだなと思います。
ありがとうございます。
おっしゃる通りです。
そして中島さん、住んでる方の我慢をする部分もあるってことに対して一言コメント。
やっぱり景観コミュニティっていうのはやっぱり公共っていうものがみんなで協力しながら作っていかないと豊かな暮らしができないのかなというふうに考えています。
はい、補足しますと、住民の方々が我慢する、その土地を持っていられる地域の方がワンルームマンション建てようと新しく、そういうことを思う方も やるはずです。だけどそれは一定限度地域のことを思うと我慢してくれへん、あるいは我慢しようか、それとマンションと地域の方の交流をしよう、そういう思いがあるんじゃないですか。
だからファミリーマンションとワンルームと抱き合わせで、
はい、
比率は1対3、あ、1対2だけども、はい、ワンルームの方がやや少ないけども、はい、全くダメだと言ってるわけじゃないんで、はい、できるだけ
そこのとこを誤解されないように、
そうそうしてほしいと思いますね。
はい、最後にもう一回申し上げます、郵林学区、郵林元学区さんのこの画期的な地区計画を見という形に決立されたのには平成14年以来のまちづくり委員会の皆さんをはじめとする地道な活動がありました。顔の見える郵林学区元学区の皆様のこういうことを2000個に及ぶ人たちが相談して決められるというそういう地域である、そこへ京都大学の高田研究室が舞い降りて下支えして、少年報道の青年学生部会の委員会の方々がお手伝いをしてということでなった、ある意味では京都の街づくりの中で歴史的なものです。このことを今日お伝えできればと思っております。さて、告知タイム最後、もう時間ないんですが、よろしくお願いします。
はい、このような地域で頑張っておられる姿、もしくはこういう街づくりが必要ではないかというようなセミナーを街づくりセンターではご用意しております。2月20日には地域情報の発信というテーマでシンポジウムを、2月26日には商店街を元気にということで地域と商店街の関係について、3月10日にも景観についてのセミナーがございます。ぜひご都合のある方ふるってご参加ください。
はい、最後になってしまいました。皆さんありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組は心を立てる厚生建設の協力と京都府地域力再生プロジェクト、そして我らが京都市まちづくりセンターの応援でお送りいたしました。お三方、本日は本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
失礼いたします。